皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R、 ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを時計を使ってまいります。私エリア78案内人クスノキでございます。今月は久しぶりにですね、 FM 那覇のスタジオでの収録となりました。実に7月収録以来ということになりますね。そしてゲストはおなじみのこの方です。
皆さんこんばんは、親愛なる隣人良健です。
はい、こんばんは、
お久しぶりでございます。
本当にお久しぶりに、まだ
実際に会うのもね、
そうなんですよね、
何ヶ月かぶりぐらいになる
んで、ね、そうなんですよね。最後私が来たのも良健さんに来ていただいた回の、ね、あとお休みというかね、
自宅の7
月の、 あの収録をして、8、9、10とちょっとねリモートで収録させていただいてたので、ね、結構ねあの間が空いた感じも、私自身久しぶりにこっち来たなっていう、
ちょっとお互い緊張しましたね。
そうですよね、これ機材もちょっとこうだったかなとか、ちょっと今不安でちゃんと録音できてんのかなとか、ね、ちょっとちょいちょいドキドキして見てはいるんですけど、大丈夫そうですね、大丈夫そうです、うんうん、
大丈夫そうです。
はい、はい、ですね、今月メインテーマはですね、古典怪談ということで、これも実は8月にねやろうと思っていたテーマなんですけれども、ずいぶん伸び伸びになってしまいましたが、
11月ですよ、
はい、あの冬の怪談会ということで ねやってまいりますね。
欧米とかだと冬にやるそうですね、ウィンターストーリーといって、クリスマスに集まって子供たちで怖い話するとかいうのが一般で、ね、日本は暑い夏っていうのが、うんうん、
なんかね、暑い夏に涼しくなるために怪談っていうイメージですけど、
これもちょっと後であのテーマの話でちょっとするかもしれないです、
はいはい、
その関連があった、
はい、楽しみにしております、はいはい、で後半コーナーがお本を紹介します。七八書房、実は怪談朗読、不思議な物語もあります。今月も最後までお付き合いください。ですね、あのコロナ禍でしたのでね、
ですね、
あの私はもうすっごい自粛をする、
僕もです、
何ヶ月でしたわ、はい、本当に
あの道でばったり知り合いに会うぐらいで、買い物の途中とか、
うん、
なので正直もうあの階段のネタがですね昔はイベントとかに行ったりして、なんかないですかって聞く派だったんですけど、で僕ネットをやらないもんですから、携帯も昔 の, あの折りたたみなんで、
はい、
なかなか階段収集ができなくてですね、
こんなところに影響があるとはね、コロナ禍が、
ね、
結構長いこと私も外も出てなくて、未だに外食できてないんですけど、なんとなく、もしかしたら永遠に外食できないんじゃないかっていうぐらい、なんか、うん、テイクアウトっていいよねみたいな感じになってしまって、
うん、でもあの放送した日はどうなるか分かんないですけど、ここのところ沖縄では0人が続いてて、感染者数、
そうですね、
ちょっと、
今日が2名で、まあ、昨日ととゼロゼロみたいな感じでね、
ちょっと嬉しいですね。
そうですね。
兆しが見えると、やっぱ希望が見えると人間は、
そうですよね。
動けますね、なんかね。
で、またね、年末に羽目を外す人が多くならないことを願うばかりなんですけどね。
今のままで減っていって、
そうです、そうです。
絶滅してほしいですね。
そうですね。
やつらには。
もう本当ですよ。もう最悪薬早くできてくれっていう話ですよね。ちょっと安心して暮らしたいなと。マスクを、ね、するのも慣れましたから、マスクは別にしててもいいんですけど、
外すと恥ずかしいですよ ね,
ね本当にね、
はーってなりますね。
あ、忘れちゃったってちょっとね焦っちゃったりするんですけどね。
そんな楠木さん
が、そんな私がですね外出したんですよ、ね、本当に1年ぶりぐらいね、外出て、 まあ、なんで出たかと言ったら、実はね、桜坂の喫茶カラーズさんの方でですね、実は私の大好きなですね、 YouTube の不思議大百科という YouTube チャンネルあるんですけど、そちらのをされている田中俊之さんと下田花尾さん2人の怪談
コレクターと、元火葬場の
元火葬場職員さんですね、で、あの怪談ライブがあるということで、うん、まあ、ちょっとツイッターで知りまして、これ行かねばならぬと、
僕はあのチラシで見つけて、うん、楠木さんに言わなきゃってすぐメールしたんですよ、ね、そしたらもう予約してますって言って、もうその時にはいっぱいだったということで、
そうなんですよ、すぐいっぱいになっちゃったようで、まあ、キャッパーがね広い会場ではないんですよね、うん、あそこ狭いっていう
か、こじんまりしたおしゃれ な、 そうなんですよ、階段とかしなさそうな、
そうですよね、見た感じそうだったんですけど、
しかしよくウクレレのライブとかしてたんで、あそこで、あ、
そうなんですね、
わ、はい、かるんですけど、あそこで階段やるのかと思って、
ね、うん、で、やっぱ結構ね、このちゃんと座席の間を開けるとか、すごい、うん、そういった感染対策も、うん、
開けっぱなしでやってました
よね、決定してくださって、
僕はご挨拶だけ行ったんですよね、その時に何ヶ月かぶりに楠木さんにお会いして、遠目でずっこけてる楠木さん見てびっくりしたんですけど、
何にもないところでこけてったんですね、私ね、
楠木さんだよな、遠くでだけど大丈夫かなと思ったけども、ちょっと声も届かないぐらいの遠さだって、後で会ってこけました、
はい、こけました、見られていたというね、
階段前にまぶい落としてます
ね、そうなんですよ、もうそこら辺に魂がふよふよしてると思うんですけどねそんなね、本当に久しぶりにその時にね、両県さんともお会いしたんですけれども、うん、まあ、沖縄でね、このお二方がライブをするというのは初めてということで、ね、まあ、どういうこと、どんな感じなのかなと思ったら、本当にチケットがね、なんか瞬殺ぐらい早くなくなって、ね、まあ、翌日コザの方でもあったっていうことなんですけれども、うん、私はちょっとね、やっぱり中部まで行くのはちょっとね、
怖いですね、
遠いもんですから、あのちょっと遠慮させてもらったんですけど、もう絶対那覇だったら行こうって言って行ったんですが、うんうん、結構ねやっぱりコアな怪談ファンの方がたくさん集まっているんだろうなって感じしましたね、
こうなんていうんですかね、ソーシャルディスタンス取りながら並んでる方たち見ると女性が多いなと思って、
そうなんです、女性が多かったでしょ、
あらって思ってましたね、
こう前の方とかに、うん、ほぼ女性だったですね、
ね、
うん、そうそう、男性も結構熱烈なね、うん、ファンの方とか、
僕並んでなかったんですけど、話しかけられました、そのお客さんに、
あ、そうなんですね、
まだ開かないんですかねどうですかねって話して、そうそうそう、
あ、そうなんですね、だからもう結構女性のお客様が多くって、うんうん、あ、女の方階段好きな人多いなと思いながら見てたんですけれども、多いですね、うん、はい、でもオープニングが、まあ、この不思議大百科ってなんかオープニングがですね、結構いつも面白くて、はいはいはいはい、割とグダッとした感じのね、
今日は YouTube で見ました、
そう、今日はどうするんかなみたいなのを毎日楽しみに見るようなところあるんですけど、これをもう目の前でやられるとめちゃめちゃ感激で拍手が巻き起こってましたからね、このオープニングあ、見れたみたいな感じ で、 で結構ね、あの怪談ライブに来てるんですけど、うん、なんでこんなに笑ってるんだろうっていうぐらい、
いや理想ですよね、
面白が本当に面白くこの時間を過ごせるんで、怖い恐怖だけではないというのがすごかった
ですね、僕もそれしたいんですけどね、階段階で
そう、なんか怖いものを聞きに来たはずだけど、うん、やっぱりこの時間をすごく楽しめてなっていうのが、
やっぱりあの笑いと恐怖は相性がいいっていう通説、うんうん、本当にそうですよね、
そうそう、なんかね変なね、このなんでしょう、お笑い芸人を見てるよりも何倍も面白いですよね、うん、この人たちを
面白くないライお笑いライブは恐怖ですよ
ね、そうそうそう、逆に恐怖です
よ
ね、
そうなんですよ、
でね、もうやっぱりね、田中さんの代表作のあべこべをですね、うん、生で聞けたのはもう感激ですよ、うん、うわ、あべこべだと思って、もうやっぱり面白かったですしね、うんうん、であの可愛がると死ぬって言われてる中物のチャーミーっていう人形があるんですけど、チャーミーもちゃんと沖縄まで出張してきてくれたのがね、
それ T シャツになってるやつですか、あれはポジティブ、
あれは違う、あれは、うん、不思議大百科の T シャツを着てました、チャーミーがちゃんと、
なるほど、
うん、でチャーミーに会えたのもねすごく嬉しかったですしね、あとね、あの下田さんのお話の中ではですね、ちょっとね、あの配信これ なんかニコ生ライブで配信もしてたんですけど、うんうん、これ配信には載せられないって音ミュートにして、会場のみんなには、
う
ん、会場の、そうなんですよ、人たちには聞こえてたんですけど、うん、まあ、その話は結構ねゾッとしたなと思いました。ゲータさんといえばね、あの火葬場で働く僕の日常というね、あの、うん、 コミックが大人気でですね、うん、もうこのライブの後はですね、この本とかにもお二人からサインをいただいたりとか写真を撮らせていただいた、いただいたりして、もう遅くまで本当に皆さんに丁寧に、ね、対応してくださって、
階段やる方って真摯な方多いですよね。そ
うなん
ですよ、
めちゃめちゃええ人だなと思って、ね、もうこう遅くまでもうちゃんとあのファンの方対応してくださって、うん、もう大感激ですよ私は。もうこれでもうね、階段ライブの話を始めたらもうもはやもう時間オーバーしてるんですね、はい、私ねここ話し始めたらね。でね、もう今回はね、まあ、こういう形であのちょっとこういうライブ行きましたよって報告だったんですけれども、うん、今度ねまた沖縄に来ていただけたらなと思って
僕も行きたいですね、
ね、もしその時は番組にも遊びに来ていただけたらなと、
ね、報道で何かしたいですね
本当にね。あのこの階段ライブをこう一緒にね、うん、できたらなとかいうことをちょっと考えたりしちゃっております。でですね、今月は素敵なプレゼントをご用意してますので、後半番組後半78処方のコーナーでお知らせしますので、最後までお聞き逃しがないようによろしくお願いいたします。
はい、ステイチ
ュード。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信も行っております。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などをお寄せください。メールアドレスはメールアットマークオカルト沖縄、またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM いただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今月のメインテーマは古典怪談です。実はですね、あの収録自宅からのリモートしてますと音楽は後でですね、あの FM の大城さんに後で入れてもらってたんですよ、うんうん、だから久しぶりになんか喋りながらこの曲聴くなと思って
宅でこういろいろ回してる感じですね。
そうそう、はい、なんか久しぶりな感がありました。はい、ね、昔からね日本人はね怖い話が大好きと言われております。はい、多くの怪談が語り継がれて今も人々を恐怖へと誘っておるわけですけれども、うん、まあ、四谷怪談、まあ、皿屋敷、ボタン道路はの3話が日本三大怪談とも言われているそうなんですね。そうですね、まあ、内容をねちゃんと言ってみてって言われたらはっきり覚えてないという方も
なんとなくですよね。
そうですね、ふわっとは分かるけど、うん、でも名前だけはね絶対皆さん知ってるんじゃないかなという感じですね。
ボタン道路のおつゆさん意外とみんな出てこないんですけど、
ね、そうですね、ボタン道路っていうタイトルはね出てくるんですけどね、うん、でいつものようにツイッターアンケートを行いました。で、あなたの好きな怪談は何ですかっていう質問で選択肢が四谷怪談、ボタン道路、死神、のっぺらぼうと
落語のやつが来て
た、ね、そうですそうです、の4つをねあの怪談選んでいただいたんですけど、今回回答数がめちゃめちゃ少なくてですね、うん、みんな怪談好きじゃないのってちょっとドキドキしたりしたんですけれども、
古典はもうなんか別格なんでしょうね。
うん、そうですね、本当に普通にねみんな今聞いてる実話怪談と呼ばれているのジャンルとね、うん、ちょっと違うので、うん、これどれ入れたらいいのかなっていうその他とかを作らなかった私も非常にミスだったんですけれども、でその中でね人気があったのがですねやっぱり死神です。
僕も大好きですね。
まあ、死神いいですよね、はい、まあ、古典落語の、ね、演目として有名な死神なんですけど、ラストの下げの部分がですね、まあ、落ちのところですね、はいはい、まあ、落下さんのよってカラーが出てるようない
ろんなパターンがあるんですね。
それね、パターンがたくさんあって、まあ、その違い楽しむというのもね、うん、一個ですよね、うん、で人気ドラマの相棒、
もうこれ見ました
見ました、シーズン10、はい、今年の、ね、あの1月頃の方、死神は窓かっていうタイトルの
ロリータでしたっけ、なんだっけ、あの女性落語家の方にひどい、うん、
ひどい、
もっとひどい名前つけようと
してひどい名前つけてましたよね。で、まあ下げのシーンで倒れた落語家が本当に死んでいるっていうやつで、これがなかなかね、私も相棒の中でも好きな話になりましたね、あれは。で、米津玄師さんの、ね、楽曲死神でも、まあ、こうちょっとこの前触れたんですけど、この曲話を知った方っていうのがいらっしゃるのではないでしょうか。
そうですね。
で、私もですね、一番好きな怪談というのが実はこの死神というやつでですね、
うん、これ実はでも海外のお話をモチーフに園
長さんが作ったんですけど、ね、
そうみたいですね、うん、やっぱろうそくって、ね、国を問わず命の
そうですね、
象徴な感じが分かりやすいんですね、
う
ん、
そうでしょうね、うん、この死神のドラマ、怪談ドラマっていうのを私見たんですね。私子供の頃こう祖母が怖いの好きな人で、母はそんなでもなかったんです、ね、祖母が大好きなので、うん、一緒にこう夏休み、夏休みもなってないです、行ってない、小学校にも行ってない頃なのかな、
うん、
まあ、おばあちゃんと一緒にこういったドラマを見ていたんですね、
はいはい、
でこのドラマって何だったのかなと思って、この機会にちょっと調べようと思って調べてみたら、はい、実は日本名作怪談劇場っていうやつが1979年の6月20日から9月12日東京12チャンネルで放送されていた怪談ドラマ全13話だったらしいんですね。昭和54年なんですよ、
うん、
でおそらく、あ、これ夜のやって、水曜9時枠だったんですけど、あ、夕方とかお昼見てた、多分再放送で見て
る
んです、
ね、ローカルだと時間変えてやってるか、
そうなんですね、
再放送
っていう形で、私は当時あの北海道に住んでいたので、おそらくあのリアルタイムではないと思うんですね。北海道も結構沖縄
やってないです、
沖縄やってないかもしれないですね。それの中にですね、あのやっぱり階段の中に死神あったんですよ、
うん、
あ、だからこれを見てるんですね、うんうん、私はで、これすごく覚えて、この死神っていうのと、あのもう一話ですね、吸血鬼っていう話があるんですけど、それをすごい覚えて、
うんうん、
もうこう着物を着た和風吸血鬼なんですけれども、うん、この吸血鬼がこのなんていうか、川べりをこう歩くのが、こう足を一歩一歩歩くでシューって移動するんです、
スーッ
と横に階段に
本当によく出てくる、
そう、そうなんですよ、スーッ。これを未だにもう何40年とか前の話を、
じゃあ
相当未だに覚えて、
原風景といったらあれですけど、なんか階段の一番の
そうです ね、 ね、この死神とこの吸血鬼の2話は、他のものは楠木さんの
なんか人生の中 の、 その一番の元になってる、
ね、これがあって、本当に、まあ、ここから根付い、私の怪談好きというか、まあ、怖いの好きなのは始まってるんじゃないかっていうぐらい記憶にあるものなんですけど、他の話は、ね、全然覚えてないんですけどね、
うんうんうん、
でこの2つ覚えて、実はこれ DVD があるらしいんですよ。 DVD ボックス4枚組、これちょっとね、はい、あの冬のボーナスが出ましたら購入しようかなと、
はい、後々貸してください、
ね、もちろんです思っているところです。もうこれね、 DVD、まあ、そうですね、昔のアナログの、ね、映像だから DVD なんでしょうけど、デジタルリマスターしてね、欲しいなとか思ったりも。
あ、でも僕荒い映像で見るのが好きなんですよ ね、 昔のはね、
昔らしいところはありますよね。
はっきりだと意外と怖くなくなっちゃうので、う
ね、あのやっぱりアナログ時代の方が、ね、恐怖が増すっていうのは、ね、うん、よく聞きますよ ね、
そうですね、うん、
ね、今回これを機会に私もこれの昔の記憶が蘇ってきたわけですけれども、うん、でも実は私はですね、一番人気は四ツ谷怪談なのかなって思ってたんですよ。これ題材として映画とかでもよく、ね、扱われるじゃないですか。
であのおひれがすごいじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
あのちゃんと四ツ谷稲荷でしたっけ、なんかに、
うん、お岩稲荷と、
うん、あのちゃんと参拝しないととか、
そうですね、
いますもんね、
う
ん、
そういったあの逸話が、
うん、タミヤ神社だ、
そうそう、あ、タミヤ神社、はい、お岩さんをね、こう思い起こす方もね、
祀ってる方もね、
思い、あの思い、このビジュアルとかもね、パッと思いつく方も多いんじゃないかなと、うんうん、思うんですけれども、
じゃあ今日はその四ツ谷怪談の、
両家さん、ちょっと四ツ谷怪談の、ね、ちょっとお話を
いろいろ調べてきたんですけど、
はい、教えてください。
皆さんがよく知ってる、あのいわゆる顔の片方の目が腫れてヒュードロドロのお岩さんっていうのは、
はい、
さっきちょっと触れたんですけど、うん、夏にやってた、
うん、
その江戸時代当時というか、そのお芝居小屋ですね、
はい、
夏は暑いんで小屋に誰も入らないと、お客さんに、うんうん、なので涼しくするためにっていうのはよく聞くじゃないですか、うんうん、
はい、
それで怪談ものを夏にやるようになったのが定番で、さっき言った日本では夏、
はい、
海外では冬という、うん、そう芝居小屋でやってたのなんですけど、鶴屋南北っていう当時の劇作家の方が作ったのが東海道四ツ谷階段、うんうん、はい、皆さんがよく知ってる、
ね、そうです、これですよね、私たちが通常四ツ谷階段と思っているのがね、うん、
で僕が持ってるこの、角田二郎作恐怖新聞ですね、
恐怖新聞、
黒のページ伝説の世界新設四ツ谷階段という回がありまして、
はい、
この中でこの恐怖新聞がなぜか急に木形麗少年に本当の四ツ谷階段はこうだよって知らせてるだけの回があって、彼はこの読んでみんなにお知らせして100日寿命縮ませてるんですが
ちょっとこれなかなか引き合わないです、
はい、だからそれでお知らせしてるっていう回を読んだんですけど、皆さんがイメージしてるこのお岩さんは完全にほぼ創作でして、で登場人物の名前はみんな読み方は一緒だったりするんですが漢字が違うっていう、はい、民谷伊左衛門がいたりですね、
はいはいはい、
で
伊右衛門じゃないんですね、
はい、実在するんですが、実はお岩さんは毒殺はされていません、もともとちょっとあんまり美人じゃなかったんですね、
うんうんうん、
で、そのお岩さん家のお侍のお家なんですけど、なかなかお嫁に行けなくて、娘さんお岩さん一人しかいないんで、婿を取らないとお家がお取り潰しになっちゃうので、タミヤ伊左衛門っていう浪人をとりあえず結婚させようっていうんで結婚したんですけど、でももともとお給料目当てでタミヤ伊左衛門は結婚してるんで、
はい、
愛情がないので、まあ、DV みたいなことが起こるんですね、でどうしようかなってなってる時に、その伊左衛門の上司、今でいう同心って言われてるこの今でいうとそのおまわりさんですね、
はい、
の上に与力っていう警部クラス の、
うんうんうん、
お侍がいるんですけど、その人と結託して追い出そうと、おいおばさんを、
ほう、
でその間にこの与力の上司は自分が抱えてるおめかけさんが子供ができちゃったんで、伊左衛門引き取ってくんねえかと、代わりにお前が嫌がってるおいおばさんを追い出すよっていうことを相談するんです、で一旦離縁をした形になって、お岩さんは騙されてお棚に奉公に出されるんです、
は
あ、でもこの与力の上司はお前さんが離れてる間に私が説教とかいろいろ諭して真人間にするから、そしたら戻っておいでって言うんですけど、
はいはい、
出てったらすぐ結婚しちゃうんですよね、そのおめかけさんと、
うん、
いわゆるその上司の子供を身ごもってる奥さんもらうわけですよ、
うん、
おめかけさんもらう、でそのまま暮らしてたんですけど、お岩さんからしたら奉公してる間全然来ないわけですよ、連絡、うん、である日町の噂で結婚してるよって聞いて、騙されたって思って髪振り乱して走ってったままお岩さんは消息がないんですよ、でこのちょうど走った場所も名前がついてたんですけど、どうだったかな、鬼横丁みたいな言い方をしてて、実際にここをお岩さんが走ってったっていう町があるんですけど、それが消えていって伊左衛門はよかったよかったってなってるんですけど、
はい、
その後お子さんがね 2人生まれるのか、あ4人子供が生まれるんです、その後、はい、それである夏の夕方に夕涼みをしてこう庭を見てたら、みんなが見てる中でお岩さんが立ってるんですよ、それを家族全員で目撃してうわってなったけど消えちゃうと、でまあ当時のお侍さんって意外と肝が太いんで、じゃあ追い払おうっていうんで、弾が入ってない火縄銃を、ね、よく中国では爆竹を鳴らして、ね、悪霊を払うような感じなんでしょうね、はいはい、これ空砲って言った方がいいんですかね、その拳銃の空砲みたいなやつを撃つんですけど、それの音に踊れて末の娘が引きつけを起こしてまず死ぬんですよ、でこれがケチンつけ始めで、次に一番下の男の子が井戸の近くで死んだ妹がおんぶしてくるのを見て熱を出して死んじゃうんですよ、でその後奥さんも死んじゃうんです、おめかけさんだった奥さんもらった人ですけど、で家族で残ってるのはもともといた、長女、そのおめかけさんの
と父親が違うわけですね、
とこの伊左衛門だけになっちゃうんですけど、ある暴風雨の日に屋根瓦が飛んだんで伊左衛門が修理するって上に上がった時に強風に煽られて落ちて腰を打っちゃうんですよ、それから立てなくなって、そのまま寝たきりになっちゃうんです、で寝たきりになった時に 落ちた時に耳の後ろ怪我するんですけど、そこが運で、うん、寝てる間にネズミがかじりに来るんですよ、大量のネズミが、うん、毎日かじられるんでこれはたまらんっていうんで、長持ちと言われるでっかい、海外でいうとトランクみたいな、うんうんうんうん、あの昔の人が旅行する時に、
はいはいはい、
あの2人がかりで持ち上げる棺の短い版みたいなやつ、うん、それの中に入って生活するんです、うん、あのネズミにかじられないように、うん、でもある日見たら中で衰弱死してたっていうことで、その後も関わった人が18人死んでると、
う
ん、それ以来この、 あのタミヤのお家は、字が違うタミヤなんですけど、伊左衛門のお茶ボロ屋になって、うん、っていう話を鶴屋南北が聞いて、面白いっていうんで東海道四ツ谷怪談というタイトルで、あの演劇にしたっていうのが顛末なんですけど、うん、最近見たやつで、あの山口敏太郎さんっていうオカルト評論家の方、
はいはいはい、オカルト界の、ね、重鎮ですね、
妖怪博士、はい、あの方が監修したその新設四ツ谷怪談のエンディングがちょっと面白かったんですよ、
はい、
家族がどんどん死んでって、タミヤ伊左衛門もその長持ちの中でネズミに、ま、来ないように生活してる時に、もともと与力とおめかけさんの間にできた子供、娘、はい、長女がこのままだと私にも来ると、
うん、
で私は正直言ってお岩さんと何の関係もないと、うん、でもここで伊左衛門だけが生き残ってやると周りがどんどん死んでいくから、伊左衛門に死んでもらいたいので、うん、わざと長持ちの蓋を開けたまま動けない伊左衛門を残してネズミにかじらせて殺すっていうエンディングだったんです、長年この京新聞の方見てて慣れてたんですけど、うん、新設のまたあの山口さんバージョンの考察見た時に、うん、もっと怖いなと思って、そう、自分が呪いを外すために元凶である民谷伊左衛門に行かせようと思ってわざと全部開けたままでいなくなっちゃうんですよ、娘さんが。
うわ、これはちょっと一コアもあるやつですね。そう、
だから大岩さんのより1回しか実は出てないんですね、この新設の場合は、っていう話。
しかもなんか普通にこう幽霊がファッと出てきたみたいなのか、 でも幽霊かどうかも分かんないってことですか、これは。もしかして
お岩さんらしきっていう見かけ方してるんですけどね、どうなんでしょうか。
ちょっとなんか本当にね、この東海道四ツ谷怪談とは全く、うん、全くって言ってあれですけど、すごく違いがあるなと思ってしまいましたね。
でも本当に噂が絶えなかったんで、タミヤ稲荷を作って沈めようっていうんで、本当に階段が元でできた神社というか仏閣ですよね、うん、なので、じゃあ
この元々のお話っていうのが、この何でしょう、階段というか、まあ、都市伝説的なもので、うん、こう江戸の町にこう広まっていて、実際このあばら屋のようになった民家があったということ
なんです
よね。そうなんですよ。じゃあこれはもしかしたら元々は実話だったと。
これがね、あの可能性があるんですかね。文政10年1827年10月に町の奉行所が、
はい、
町で起こった出来事を載せる文政町方書き上げっていう書物に載ってた話だったらしいです。
ああ、史実というか。
そうですね、よく沖縄でもね、史実でなったのが民話になったりするのと、うんうん、その元みたいなやつがあって、それを鶴屋南北さんが多分面白いというんで作ったんじゃないかと思われるんですけど。
はあ、そうそうそう。いや、これは本当に全く初めて聞きました。 この話、
人間ドロドロの話ですよね。
これなんか、あ、やっぱりこう、なんでしょうかね、得体の知れないものじゃなくて、人間が一番怖いなと思ってしまうような、うん、
プラスオカルトが入るとエッセンスでいいですね、うんうん、これをやるって決まった時にネットフリックスでやってる四ツ谷怪談、
はい、
僕も見てたんで、はい、よかったらどうぞと、
拝見しました。
あれはすごいドロドロしてイメージ通りですね。
あれが、そうですね、あれだよね、知ってるのはというような、
血の色が絵の具ぐらい鮮やかな、うん、ね、昔の四ツ谷怪談、
本当にこの、なんでしょう、このあんましみたいな人、うん、とこう 板に貼り付けるという、
ね、
この
昔見ましたね、板が
板に下体を貼り付 け,、ね、り付けありますよね、こう怖い話とか、ね、
最近の時代劇でやんねえなと思って、
時代劇にありました、あの板とか見覚えがめちゃめちゃあって、
そうそうそう、久しぶりに見ましたね、あれ
この板のやつ、もう本当にあれは、うん、もう精神病むよねっていうような感じで、う
ん、ただ天地茂さんかっこよかったですね、
かっこよかったですね、やっぱりね、かっこよかったです、これネットフリックスね、ぜひ見ていただきたいですね、うん、1時間ぐらい
の、ね、時間10分ぐらいの短いやつ、
短くてさっと見れて、
うん、であの谷谷右衛門は優柔不断にも程がありましたね、
うん、
周りの悪いやつにそそのかされるタイプの、
なんかちょっとね、ちょっとおまぬけなんですよね、
う
ん、
カットしてやるけど、ね、後でああってなって、いいんだよいいんだよって悪いやつにそそのかされて、お主が言ったからではないかって言いつつも流されて、そいつとずっと一緒にいるっていう、
本人はそこまでの悪人じゃないけど、こうやっぱり ね意志の弱いところとか、
カットしたら
そういうところがあって、
すぐ切っちゃうとかね、うん、ちょっとダメですよ、
あれはダメですね、あもしね、あの興味ある方ぜひネットフリックスで見ていただけたらなと思うんですけれども、はい、うんうんうん、まあ、四谷怪談ね、こんなに話が違うというか、うん、
当時のだからあのゴシックのような、ゴシップか、ゴシップのような扱いでやってたのが、オカルト の, その階段まで消化してしまったというこの流れが、この、ね、200何年経つこの現代でまだ語られてるという、
そうですよね、
200年経っても語られる話書こうと思ってもなかなかね、
歴史ある都市伝説って感じですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあもうやっぱりこの、やっぱりこの東海道四谷怪談のこのお岩さんのビジュアルっていうのが皆さんのやっぱり恐怖を誘うところかだったのかなと思うんですけど、 そうですね、それがないっていうのが一番意外ですね、
うん、そうですね、なんかやっぱり舞台の演出家の方ってこうもっともっと過激に過激にっていうのが出てきて、うん、それが印象に残って、実際のお岩さんのもしまだおられたら、その例としておられたらかけ離れたビジュアルになってしまったわけですけど、
うん、
ね、でも言い換えると、そのおかげで今でもあの建て祀られて拝んでもらって、うん、みんなが知っててっていうことになりますからね、
そうですね、本当にみんなが知っててっていうのは、うん、このお岩さんですものね、うん、
あの、うん、そういうものに対して畏敬の念を持ってやらないといけないっていう勉強になるのは、まず四谷怪談 の,
そ
のエンタメの方がやる、
ね、必ず、うん、必ずあのお参りをしてご挨拶をして出ないといけないという、ね、これはもうこの演劇界とか映画界では有名な、
四谷がなかったら多分もっと存在にやってたかもしれないですよね、うん、本当に
この単なるあの怖い話というよりは、ちょっと人間ドラマとかが、
うんうん、
人間ドラマ色が強いお話だったんですね。でこの本来というか、もともとの四谷怪談って映像化されてるんですかね。ないです。あ、ないんですね。
僕が調べたのは、その山口倫太郎さんが新しくやったやつの漫画版が本コアかなんかに載ってたのかな、うん、と、この今日新聞に載ってるやつしかないですね、はい、調べたから
、あ、そうなんですね。じゃあもうこの番組でご紹介するのが、
ね、
もしなかなか珍しい、
リスナーの方で、いや知ってるよって方があったら、
ぜひ、そうですね、こんなの見たよと、
もしあったら、
ただ映像化すると確かにパッとしないのかもしれないですね、
ちょっと
ビジュアル的にね、子供たちが死んでいくっていう、
うん、
むしろこのね、伊左衛門のこの姿が怖いと、うん、海を持ってネズミ噛まれるとかね、怖いっていう感じかなと思うんですけど ね、はい、ちょっとね、今日怪談ということで、四谷怪談を、ね、メインにお話ししたんですけれども、他にも、ね、怪談話って結構古典怪談たくさんあると思うので、うん、またね、皆さんも実は皆さんで、私これが好きですとかね、こんな話実は裏話を知ってますみたいな、
以前あの、お菊さんの、
はいはい、
カランコロン、何でしたっけ、
あのお菊さんは皿屋敷のお菊さんですか、
あお菊さんじゃない、おつゆさんか、
おつゆさん、あの、ボタン道路、
ボタン道路が、
はい、
中国から来た話で、その中国バージョンでは、裁判官と警察官が出てきて、うんうんうん、裁かれるところまで出るっていう話を確かしたと思うんで、
でも考えてみたら、四谷怪談よりはボタン道路の方がなんか怪談話っていうか怖い話ではありますよね。幽霊がこう、うん、訪ねてくるわけですからね、
足音を聞かせながら来るっていうこの、うん、 階段としてはバッチリな
演出が。そうですよね。そう言われてみたらボタン道路でもっと人気が出てもいいのかなって思ったりもしますけどね。
残ってるやつは大体そういういい演出がありますね。
あ、なるほど、そうかもしれないですね。
お菊さんも1枚2枚っていうのはやっぱいいこと
ですね。そうですね、本当にそうですよね。みんなの印象に残りやすいですもんね。はい、でね、もう今月はこう古典怪談をお話ししてたんですけど、来月メインテーマはですね、はい、もう年末ということで、うん、はい、オカルトニュース2021としましてですね、今年オカルトニュースいろんなのありましたけど、皆さんが気になる話題をですね、うん、教えていただけたらと思うんですが、私もちょっと気になっている話題をピックアップしていきたいなと思いますので、はい、ぜひね、こんなニュースが気になったよっていうのがありましたら、私の方にもですねご一報いただければと思いますので、お便りをお待ちしております。
私はコロナ関連のオカルトとかもあるんですかね。
そうですね、やっぱりコロナ関連の都市伝説は気になっている方多いんじゃないかなと思いますけれどもね。
面白いですね、
は
い、
では以上、今月のメインテーマ古典怪談でした。
ありがとうございました。
はい、続きまして七八書房のお時間です、はい、今月はね、良賢さんからも本のご紹介をいただきたいと思います。
はい、じゃあ早速、
はい、お願いいたします。
僕の紹介したい本はですね、
はい、
金の星社ですね、はい、出版されている作者が中村雅美さん、ファンキー中村さん、
ファンキー中村さん、はい、
怪談5分間の恐怖シリーズですね。
ほうほうほう。
僕は今手元にあるのこの集合写真という話をの本を持ってるんですが、
はい、
これシリーズが多分15、6冊出てまして、
そんなに出てるんですね。
僕は実は図書館で借りて読んでるんですが、
おー、素晴らしい。
1冊目のまたいるっていうのをこの間読み終わったばっかで、今次の2冊目集合写真を借りてまだ読んでないんですけど、
これ順番に、はい、読まれてですね、
うん、いや、ファンキー中村さんの怪談って他の人とちょっと違うんですよね、なんか優しいんですよ。えぐい内容だったりもするんだけど、ご本人の人柄なのか、その本の先の方にもいろいろ世の中は嫌なことあるけど、それでもあの世があることについて意識して優しく生きていこうって話を書いてた、あの前書きに書いてあったりするんですけど、
はい、
読み終わった後に怖いけどほっこりする話も多いので、
うん、
でも絵が怖いんですよね、この本の。
あー、怖いですね。
これは森に捨てられたダンプカーの朽ち果てた中に子供が座ってるんですけど、
ちょっと不気味です ですね。
この、またいるの方を読んで読みながら、あのあるお店でご飯食べてたんですけど、知り合いの子供が来て、はい、あ、その本知ってると、
う、
学校の図書館にあるよって言うんで、うん、そうなんだって調べてみたら、学校の怪談も書いてらっしゃって、恐怖の校内放送とかシリーズがあるんですけど、
素敵。
ちょっと子供向けに読みやすいように、あの行間が大きくて字も大きいんですけど、これは短い話って言ってもちょっと30ページぐらいの話がいっぱい入ってて、
はい、
怪談5分間の恐怖の方は本当に新耳袋ぐらいの短い話が多いんですけど、うんうん、読みやすくて、
うんうん、
あっという間に読めますね、これ。本当に楽しくて、がおすすめです。
あ、今、シリーズで出ているという、
はい、
ことですね。怪談5分間の恐怖、
はい、
なかなか1話がもうね、本当に2ページぐらいでパッサッと読めるっていう感じ
で、中村さん自身の話と聞いた話がいっぱい入ってるんですけど、
うんうん、
中村さんが幼少期に沖縄に住んでたらしいんで、
ね、う
ん、沖縄の話もあるんですよ、
う
ん、
あらら、
那覇のっておおって意味だから読んで、
うん、ちょっとそういうのを読みたくなっちゃいますよね。
そうですね、小原さんの本と一緒で、やっぱり近場の話はグッと見てしまう。
そうなんですよね、やっぱり興味を引きますよね。そうそう、想像しながら
くすぐられますよ
ね、読むの楽しいですよね、
は
い、
僕の紹介はこれでした。
あ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ私の方からはですね、オープニングでもお話ししました下田花男さんの原案で蓮田二郎さんが漫画にされているエッセイコミック、最後の火を灯すもの、火葬場で働く僕の日常をご紹介します、うん、 まあ、ゲッタさんはね、あの YouTube チャンネル不思議大百科以外も仮想場祈願という、うん、チャンネルをしていらっしゃるんで、これは真面目に、ね、仮想場の仮想のこととか、うん、葬儀のこととかお話しされているチャンネルなんですけれども、ご自身がねやっぱり仮想場職員として勤められていた時の体験を漫画にしているということで、まあ、私たちがね仮想場に行くっていう機会ってほとんどないじゃないですか。親類縁者を見送る時ぐらいですからね。
8月にちょっと親戚に不幸があったので行ってきましたけど、
あそうだったんですね。
やっぱ空気が違う場所ですよね。何か
私も実は仮想場に行ったのはですね、父が亡くなった時なんで17年8年ぐらい前で、直近が実は去年ですね、あのうちの犬が亡くなりまして、それで行ったという、まあ、ちょそこはねちょっと違うっちゃ違うのかもしれないんですけど、もうそれぐらいだったんですけれども、やっぱりねこの漫画を読んで思ったのは、もう全然知らないことがあるの、こう職業として意識したことがないんですよね、仮想場職員さんという仕事自体を、
注目しないですし、
しないですね、
あの影になってる、わざとそう勤めて仕事してらっしゃるので、
うん、まあ余裕がないんですよね、こっちも。もうやっぱり家族が亡くなって、もうそのことでいっぱいいっぱいで、喪主をやってなんとかやってると、もう全く余裕がなくて、あこういう方たちでこういうお仕事があるということすら意識したことがなかったんですけど、これ
を、ね、正直顔覚えてないですもん。
覚えてないです、全く覚えてないですけど、
いたふあの脳の中でいた痕跡はあるんですけど、うんうん、
ただ私も ね、これでちょっと気になることとかもこの仮想場祈願を見て、あの時のこと、うん、あこういうことだったんだという納得したりで、とてもね、うん、スッキリすることができたこともあったんですが、うん、まあ、これやっぱりね個人さんとか遺族の方々への、ね、心遣いとかが、うん、もう本当にこういいんですよね。このやっぱり人をこう送るという立場の人たちって、あこういうふうに仕事をされてるんだなっていうのが分かったりして、とてもあのこの人間ドラマにですね引き込まれていくお話で、
この最後の場所ですからね、人間ドラマにも。
そうなんですよね、
最後なんで。
蓮子さんの絵柄がまたねお話になんか合っている気がして、こうグロテスクな感じがなくて、うん、それがすごく読みやすくて、
いいバランスですね、
どなたでも読めるんじゃないかなと思います。ね、誰もが、ね、人生の最後にたどり着くのが仮想場なわけですけれども、うん、まあ、大切な、ね、方を見送るときとか自分自身が旅立つときっていうのも必ずあるわけですから、やっぱり一度、ね、読んでみたらどうでしょうかと思う、あの今までにないようなこう発見がある本だなと思いました、うんうん、ぜひ読んでいただきたいんですが、オープニングでも申し上げましたけど、今月はリスナーさんへプレゼントございます、はい、今ご紹介しました最後の日を灯すもの、仮想場で働く僕の日常を下田さんの直筆サインをいただいてまいりました。はい、本にサインを入れていただきました。なんと2名の方に今月プレゼントいたします、うん、
素晴らしい、
ね、もう心よくですねリスナーさんにプレゼントをしたいんですよって話をして、もう心よくね引き受けてくださいました。
じゃエリア78のことも認識していただいて、
はい、そうです、はい、
聞いていただいたら嬉しいです ね、
ね、もうちょっとあのラジオやってますってちょっとお話しさせていただいて、はい、リスナーさんへって書いてございました、うん、ちゃんと、うん、ありがたいです、はい、こちらのサイン入りの方2名様ですね、貴重なサイン本ぜひ、これなかなかね買うあの売り切りが続出してるらしいのでね、うんうん、あの手に入れていただきたいと思います。このご希望の方、番組ホームページのお問い合わせフォームございます。こちらにですねあのプレゼント希望チェックマークとかあるので、発送先のご住所とお名前、よければ番組の感想なども添えていただけますととっても嬉しいです。よろしくお願いします。あとですねツイッターの方、アカウントへの DM を受け付けておりますので、そちらの方で送っていただいても結構です。締め切りは12月16日木曜日とさせていただきます。ご応募お待ちしております。で来月はオカルト試写室と78書房拡大版としまして、後半コーナーでですねオカルト映像作品、オカルト関連の本をたくさんご紹介していきたいと思います。
いいですね、
もうリスナーさんの、ね、おすすめの映画書籍を、ね、
寒い冬に家にこもって見る
そうなんですよ、
値するやつも、
ね、あのお正月休み、ね、のんびりできる、
ね、
今年はまだちょっとご挨拶控えようとかいう方も多いと思うので、うん、のんびりしながら怖いお話家族で見ていただければと思います、はいはい、以上78書房でした、はい。 不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家のかなささんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。今月のお話は先月の続きになります。第6巻の2回目です。不思議な世界へあなたも足を踏み入れてみてください。
第6巻続き。さて安高にかけてみるとするか。ミツルは末の弟に電話をかけるのは少し気にかかっていた。タララララララン。もしもし、どうした？ミツル兄。やはり普段はあまり電話をかけないので、末の弟も不安げな声をかけてきた。ああ、うん、ちょっとな。安高、これから俺が話すことを真剣に聞いてくれるか？ミツルは安高を落ち着かせるようにゆっくりとした口調で話しかけた。うん、わかった。俺、この後死ぬかもしれないんだ。え、何？何言ってんの？安高は取り乱しながら叫んでいた。ちょっと、え、泉、ミツルニーニーが意味わからんこと言っているから話聞いてくれんか？安高はミツルの話を受け止められない様子で、妻の泉にすぐさま助けを求めていた。泉さん、ごめんね。安高は驚いてしまうのかもしれないと思ったんだけどね。どうしたんですか？泉さん、真剣に聞いてくださいね。私は決してふざけているわけではありませんから。はい。あのですね。この後私死んでしまうのかもしれないのですよ。はあ。いわゆる第六感というものが働いてしまって、死んでしまうのかもしれない気持ちになってしまっているんです。それでもしかして本当にそうなってしまうのかもしれないので、こうして電話をかけたという次第なんですよ。そうなんですね。泉は至って冷静だった。そして、今お兄さんに第六感と言われて思い出しました。お母さんからお兄さんの小さい頃の話を聞いたことがあります。お母さんの第六感が働いたんですよね。すごいなと思ったことがありますよ。そう、それでもしかしてと思っている最中なんです。そうだったんですね。しばらくの沈黙の後、泉がこう切り出した。お兄さん、こういう話があるんですけど。と泉は山脈法の話をしてくれた。首の付け根の両側、頸動脈を左手の親指と中指で取り、さらに首を掴んでいる左手首の脈を右手の親指で取るという、同時に3箇所の脈を取り、3箇所とも脈がずれていれば命の危険があるという。お兄さん、今脈は取れますか？泉が聞いてきた。ミツルは両手を使い、首の両側の頸動脈と左手首の脈を取ってみた。そしてしばらくの沈黙の後、泉に話しかけた。泉さん、バッチリ3箇所とも脈がずれていますね。お兄さん、何をのんきなことを言っているのですか？泉は少し苛立ってしまっていた。だけど泉さん、本当にこうして第六感が働いて、三箇所の脈がずれていて、ますます死ぬかもしれないという可能性が高まってきても、こうして電話することしかできないのですよ。泉も確かにそうだとは思ったが、他にできることがもう一つあった。お兄さん、私と安高にはうがんうさげることしかできませんが、これからおじいの家の絹缶と仏壇にうとうとしてきますから、気をつけて帰ってください。そして家に着いたら安高に電話をくださいね。沖縄の長男の家の台所には絹缶というかまどの神様を祀っており、家族の健康祈願や願い事をして女性たちが祈りを捧げる神棚のようなものがあるのである。さらに続く。
はい、ドキドキの展開でした。次回、いよいよラストです。来月のお話もお楽しみに。以上、実話怪談不思議な物語第6巻でした。 はい、エンディングでございます。今月もあっという間に終わりました。
あっという間でしたね
本当に毎回あっという間なんですよね、はい、あのエンディングコーナーなんですけど、今月はちょっとね、いろいろ盛りだくさんで、
あ、でもスタジオでできてよかったですね。
そうですね、もう怪談のライブの話から、
はい、うん、盛りだくさんでしたね。
四谷怪談、そして書房といろいろな話があったわけですが、やっぱりスタジオでやると、うん、家でこう録音してるよりも
アクリル板越しでも一応面と向かってしまうと、
そうですね、こうお話できてるな、ラジオしてるなっていう感じが
しますね。
あ、やっぱりラジオは楽しいなと再認識してしまう、まあ、パーソナリティなわけなんですけれども、はい、でですね、まあ、来月の、ね、メインテーマなどもう一度あのお話しておきますと、オカルトニュース2021ということで、今年あった皆さんのオカルトニュースぜひ聞かせていただきたいと思いますので、ちょっと自分が気になっているニュースあるよという方ぜひお便りをいただけたらと思います。近所で起
きたちょっと怖い事件書きますかね。
ああ、いいですね。こう、そうそう、あの個人的怖い話とかも、
はい、僕の中のオカルト重大ニュースなんで、それ
もうそれぜひぜひ聞きたいですね。
オチはないし、うん、僕の考察だけでふわっとするけど一応書きます、
はい、もう大体実話ってね、オチないんですよね。
そうなんですよ、うん、考察をつけてなんとなくしっくり僕の中で落とし込めてるだけで、うんうん、実際は違うかもしれないんですけどっていうことなんで、
はい、はい、でもし皆さんがこの今回この話が気になってるからちょっと調べてくれみたいな、うんうん、ね、そういったリクエスト的なものも
いいですね、
ね、早めにちょっといただけるとね、調べる時間があるかなと思うんで、どんな話でもいいのでもしよければお便りください。それと先ほど申し上げました、78書房とオカルト視野室の拡大版としまして、いろいろな映像作品とか、本の方お話ししたいので、皆さんこれおすすめですよというのをぜひ、ね、教えてください。私もなかなかわからないものが多いので、うん、これネットフリックスで見れるようは大歓迎ですね。
U-NEXT も僕見れるので、
もうぜひそれ何かサブスクで見れるよっていうのをね、何で見れるよまで教えていただけるととっても助かります。よろしくお願いいたします。それとプレゼントですね、うん、下田花尾さんの、サイン本プレゼントの方は番組のホームページか、あるいは DM、 ツイッターの DM の方で受け付けておりますので、ツイッターの方にもですね、情報流しますので、ぜひご覧いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、この番組は手堀島沿いの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R、 ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りしました。それでは 来月も第4日曜日12月26日22時にお会いしましょう。案内人は楠木と
親愛なる隣人良健でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。